皆さんこんにちは。さあ30回目のこんにちはなんです。10月16日第30回ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法、ナビゲーターは私佐藤智美、そして最強運をアドバイスしてくださるビジネスプロデューサーの大内和也さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大内さん、30回目ということで、もうね本当にたくさんの最強運を引き寄せる方法アドバイスしていただいておりますが、はい、方法だけでももう本当にたくさんあってね、今30回ですよね、
はい、
で1日いくつか行ってますから、はい、かなりの方法を皆様にご伝授していただいておりますからね、こんなにねあの方法があるんでしたら、日本中、はい、いやまあ世界中の皆さんがもっと気軽に最強運手に入れることができちゃうような気持ちになりますよ ね、
すね、
はい、私も実は各有私もこうやって番組で大内さんと最強運についてお話をしていくうちに、なんか身についちゃっていますのか、喋りのお仕事次々にやってきて、もうすごいことになってます。
すごいですね
あの今月末から、いよいよ年に1回の東京モーターショー開幕で、私ナレーターで参加させていただきます。
は
あ、選ばれました。
はあ、すごいですね、
ね、東京モーターショーはやっぱり花形ですから ね、大内さんからいただいたこの最強運、皆さんにもお裾分けできるような喋りをしてまいりたいと思いますので、ぜひ足を運んでください。そ
う、運転伝染しちゃうんですよ。
あ、伝染してる。
そうなんですよ、だから怖いのだから人を会う人を選ばないダウン。
そっか、伝染行っちゃうわけじゃないですよね、う
ん、
でも
伝染するわけで、もちろん伝染する。だからいい人と会えばいい運がなるんですよ、
うんうんうん、
悪い人と会えば。
あ、じゃ あ、 あのもし私が大内さんじゃなくて、最低運を引き寄せる方と会っていたら、
そう、
今
伝染しますよ。
もう対象なかったかもしれないんです、うんうん、それは様々ということで、皆さんもじゃあこの番組を聞くだけでも引き寄せてる、
ね、
伝染してる、
はい、
かもしれませんので、
伝染しますよ。
ぜひ皆さん、伝染しますよ、自信を持って伝染して、もっともっと皆様にもウハウハになっていただきたいと思いますよ、はい、さあということで、私ごとすいません、皆さんにお裾分けっていう考え方、私もでもこれ好きなんですよね。伝染するとかお裾分けとか、幸せって分かち合いたいなと思ってるんですけれども、幸せ分かち合いたいからといってで、
はい
はい、皆さん一緒に考えるんじゃなくって、他人からこうどう見られているか、そればっかを気にしちゃいけませんよ、というテーマを大内さんにも、
そうですね、
挙げていただいております、
はい
はいはいはい、ということで、はい、ちょっとあのこりつけですけど、
はい、
他人からどう見られているかではなく、自分をどう見せたいかであるという最強運についてお話ししていただきましょう。
大切ですねこれね、
うん
うん、これはある新入社員のビジネスマンから相談を受けたんですけども、
はい、
会社に入社して2ヶ月、まだまだ教育機関で勉強している最中ですが、
はい、
会社内で自分がどう見られているか気になってます、
はい、
また今後会社で自分がやっていけるのかどうか不安でたまりません、
うん、
こんなこと毎日考えてます、
うん、
どのようにすれば不安を解消できるでしょうかと、
うん、なんかこれ私もよくあるこれ不安です ね、
あるでしょ、
うん、どう見られてるかで、
ね、
うん、仕事のことも結構見られる 側なんで、
うん、人はどうしても他人からどう見られているか気にしがちですね、
はいはい、
特に会社内の組織の中では、うん、この意識は非常に高くなっちゃうんですね、
うんうんうん、あのみんなで一緒に仕事してるわけですからね。
そうなんですよ、
はい、
さらに新しくその組織の中に入った人間にとっては、このことでもう頭の中いっぱいになっちゃうんですよ、
うん、なんか転校生みたいなもんですね、
うん、
仲良くなれるかな、一緒に仕事歯車になれるかなって、うんうん、
で大切なことは他人からどう見られているかではなくて、他人に自分をどう見せたいかなんです。
うん、
うん、で自分をこのように見せたいと思うことで、行動が受け身の姿勢から主体的な姿勢に変わっていくんですよ。
またチェンジいたしました ね、
うん、
そうですね。
どう見られてるかっても受け身でしょ、
はい、
どう見せたいかってなると行動じゃないですか。
はい、
うん、例えば、自分は仕事ができるビジネスマンに見せたいと思うことであれば、
うん、
これ自然と行動変わりますよ。うん、
自分仕事できるビジネスマンに見せたいんですから、
ね、見せたいんでしょ。すると仕事ができるビジネスマンは、
猫背で歩かない、
ね、猫背で歩かないでしょ。
靴汚くない、うん、裾出てない、
ね、昼休み昼寝なんかしないでしょ。
そうですね、
机の上で、
背筋ピンとしながら、
ね、休みの日午後まで寝てないでしょ。
うん
早起きしてね、なんか活動的にどっか行ったりするじゃないですか。
はい、
もしくは勉強したりセミナー行ったりするじゃないですか。
そうです、自分の時間を充実したものに見せたいですから ね。
そうすると、そのような生活を送っていると、
え、
自然と仕事だってできるようになっちゃうんだよね。だって休みの日さ、勉強しに行ってんだもん、お金払って未然にで仕事できるようになるよね。
はい、プラスアルファを自分のために投資するわけですから、ね、時間をね、うんうんうん、
そうすると不安からも徐々に解消されていくんですよ、人間って、はい、と、これ前にも言ったと思うんですけど、自分に自信がついてくるんです。
あ、出ましたね、うん、自分に自信をつけることで変わるって、る、
うんうん、そうすると、
はい、
もう他人からどう見られてるかなんて全く気にならない、
うん、そっか、まあ、ある意味、うん、自意識過剰なぐらいで、
うん、そう、もうどう見られてるかが気にならないんですよ、まあ、はっきり言って他人なんかどうも見てないんですけど、はっきり言ってその辺の観葉植物と一緒ですから風景でしかないの、
自分なんですね、
うんうん、風景の一部
はい、
他人から見れば
そうなんですね、うん、風景の一部の自分が人からどう見られてか見られてないって、
うんう
ん、はい、
だからもう他人の目なんか気にしなくていいんですよ、うん、
まあ、近くの目を気にしなくなったら、うん、もっと伸び伸びと自分でやりたいこともできそうですし、
うん、だからもう自分をどう見せたいか、
はい、
それだけ意識して行動してくださいっていうことですね。
なりたい自分、うん、これをまずじゃあ明確にしないといけませんね、はい、うん、はい、ぜひまた自分をこう信用してあげるというこの大切なこと、このキーワードをもう一度皆様に今植え付けるテーマとして、う
ん、はい、
最強を引き寄せる方法、他人からどう見られてるかではなく、はい、自分をどう見せたいか、
うん、
考えてみていただきたいと思います、
うん、そうですね、
はい、はい、私もそれ自分をどう見せたいかでステージの上に立って喋、
はい、
り続けたいと思います、ね、
それちなみにステージはどのステージなんですか。んステージ、
ステージですか、ハイサットという水素供給利用技術研究組合です。
は
あの、トヨタとか日産とかホンダさんの出社している合同ブースです。
はあ、
あの大きなところにありますから。
素晴らしいですね、
見つけてください、はい、はい、ありがとうございます。さあ、最強運どんどん引き寄せていただきますよ皆様には。続いては、あ、これはちょっと私も欲しいですね、
はい、
あのセリフではね、いつもね、あの嬉しいとか幸せとか言ってるんですけれどもね、あの裏ではね結構ね、はい、内向的だったりする私なので、不満を飲み込み喜びを吐く、これが最強運を引き寄せる方法。
そうなんですよ、
うん、
これ私にはもう前職からもう20年以上のね、部下が3人いるんです。
あれ、それ奥様と同じぐらい？
もっと？そうですね、はい、
でも長いですね、
うん、してその部下が共通して言ってるのは、社長は以前から比べると心が丸くなり大きくなったねと、
はい、
まあ、心と体ですけどね
今私も体じゃないよねとか言いそうになったんですけど、
両方です。
じゃあ、あの以前のね、大内さんを知らないので、写真見てないので、以前細かったのかななんてちょっと今思ったんですけど、はい、これその部下が丸くなって大きくなった、すごいこれあの客観的に判断見てますね、
うん、そうなんですよ。あ、それはもう今から7年ぐらい前の話になるんですけども、
うん、
もう社員から会社を辞めたいと言われた事件があっても、
はい、
あ、事件があって以来私はもう何か不満があっても口から吐き出さずに飲み込もうと心に決めたんです。
結構でも あの言わないとストレスたまるというか、
ええ、
フラストレーションにならないですか？そう思うでしょ？
言う方がストレスたまるんですよ。飲み込んだ方が実はストレスはたまらないの。
たまらないんだ、
うん、要は不満を吐いていると主観的に物事って考えてしまうんですね。はい、例えば、うん、売上の数字が低いと、
ええ、
社長の立場では、
はい、
社員の努力が足りないんじゃないのって考えちゃうでしょ。
はい
社員の立場では、
社員の立場では
こんな商品売れないよね、
はい、
と考えちゃうんですよ、はい、ね、こんな不満を吐いても売り上げを上がる根本的な解決策ではないんですよ。
言いたくなりますよ ね、社長の立場ですから、
うんうん、ということは社員と一緒になってマッチングする顧客を見直したり、販売する商品のシチュエーションを変えたり、
はい、
商品そのものを見直すことが大切なんですよ、
うん
うん、不満を吐き出さずに飲み込むと、
ええ
ね、3ついいことがあるんです。
3つ、
はい、
1つ目は、はい、
まず相手の立場に立って客観的に考えることができます。
飲み込むと、
うん、
自分の、
はい、
まあ、ぐちぐちしたものが言わない代わりに、
はい、客観的になれる、
なるんですね、
相手の立場になれるんです。
へ
ー、ですから僕だったら社員の立場になれるってこと、うん、
そっか、うん、まあ、自分の不満は主観的だから それをなくすわけだから、うん、社員の考え方が残るわけですね。
はい、そう、2番目、
2つ目、
はい、客観的になると不満の原因の解決策を考えることができるんです、
うん、
なぜ俺不満になんだろうっていう、この解決策を考えることができる。
なるほど不満を愚痴言ってないから、うん、まあ、不満にはなってないのかもしれないですけど、客観的になってますから、はい、客観的に見ると解決策って
見つかるんです、
うん、ね、やってみたいですね、これは、ね、
して3番目、
はい、3つ目、
うん、あとはその解決策を提案して一緒になって実行するだけなんです。
不満を飲み込んだだけで3つもいいことが出てくるんですね。
そうなんですよ。この一連の行為を行うことで、
ええ、
不満を吐かずとも不満の原因を取り除くことが自然にできるようになるんですよ。
あ、そうですね、3番目で、うん、もう取り除かれても前に行ってますよね、うん、解決策を提案して一緒になってこう実行するわけですからね。
そうなんですよ、ね、そうすると、
ええ、
これがストレスなくできるようになってきます。だんだんと飲み込んでると、
ええ、うん、
要は吐いたって解決しないんだもん、ええ、問題はお互い嫌な思いするだけですよ、うん、不満を言うと、うん、いいから何でも言ってこいなんて言ってみして、もうどんどん問題言われる、不満言われるじゃないですか、うん、解決しませんよそんなの、うん、
そうですね、
うん、
不満を聞く方もストレスだけど、うん、不満を言ってる方もこれストレスになりますね、うん、
提案してもらえばいい。
そうですよね、う
ん、だから例えばこれもう余談かもしれないんですけど、
ええ、
ね、私の給料安すぎますと言われるのと、
ええ、
私の給料上げてみたいと思いませんかって言われるんです。
面白いですね、この
面白いでしょ、
この転換は。
面白いでしょ、
はい、言葉遊びになってますよ。
面白いでしょ、
はい、
ね、だからた例えば、
ええ、
佐藤さんに置き換えるよ、
ええ、
ね、クライアントに対して、私のね見積もりっていうか金額安すぎますと言うのと、
うん、
ね、私の金額上げてみませんかって言ってごらんなさいよ。だって安すぎますって言われたって、いやどうしようもないじゃないですか。
そう、どうしようもないって言われました、
うん、もうだってこれ予算ですからって、ね、
上
げてみませんかって言われると、なんでってこう聞かれるよ。するとこうこうこうで、実はこういうこともできますよと、プラスアルファでこういうサービスも入れられますよと、オプションでどうしますかってこう、うん、じゃあやってみようかなってなるじゃないですか。
なりますかね、なってほしいですね。
なるでしょ、だって提案だもん。
そっか、提案ですからね。
やる、
う
ん、やるやんないはいいんだもん。金額を上げてくださいって言ったところで、
はい、
同じことをやるんであれば上げないですよ、そんな。
あの、上げてみませんかって提案するんじゃなくって、
う
ん、そこにちゃんと前向きについていくんですね。
上げてみないですかっていうことにはプラスアルファの はい、何かがあるんだなって思うじゃないですか、
はい、
誰だって。
でも言われた方の感じ方はこういい感じで捉えられます
ね。全然違いますよ、うん、
なるほど、うん、それを考えるのか、不満を言うんじゃなくって、うん、なんかプラスアルファを考えといて、
そう、
なんか言われた方が、うん、おいい感じっていうのを見えたら、
うん、
コマを出してくるんですね。
です、今までだったら佐藤さんはプレゼンテーションの原稿をもらうじゃないですか、
はい、
ね、私考えますよって、
うーん、
私プレゼンテーションの資料作りますよってこう、うんうん、どんどん提案できるわけですよ、
はい、うん、だからその分もって
そう
上げてみたらいいんじゃないですか、
うんうんうん、
よりクオリティ上がりますよ。
そう
そういうことですね、うんうん、これは交渉できそうですね。
そうなんですよ。要はこれも要は自分たちが作っちゃうと主観的になっちゃう、
うんうんうん、
第三者に作ってもらうと客観的になるんですよ。
そうなんです、
うんうん、
ラジオやった時、FM 局やっときそうだったんですけど、私が途中から作るようになったのは、やっぱりクライアントからもらったものです。クライアントの主観 で、
そうなんです。
消費者とクライアントの間にいるのが私なんで、うん、私が分かりやすく変えた方がいいですよねって言って、私がパブを書くようになったんです。
なるほど、ね、
言えてましたね、うん、まあ、この私の給与を上げてみませんかっていう言葉、うんうん、これは言ってみたかったなって思うんですよ、ね、これ言ってればかっこよかったです ね、
ね、何々ってなるよ、
ね、
話聞きたいもん、そんな鈴木どうしてみたいな、
うんうん、しかもなんかこうやって待ってましたって感じで、うんうん、実はこんなにあるんですよ、うんうん、みたいな、ネタ作りしとこうしたらこのセリフ言えるかもしれませんね、うん、言われた方の感じ方、うん、ガラッと変わって、しかもあなたもよく見られますね。
そう、
より皆さんがビジネスマンとして、ね、輝いて見えるための魔法の言葉、はい、
そうです、
はい、不満を飲み込んで喜びを吐くことが最強につながります。
そうです、
はい、いやー、今回もなんか素敵なお話、うん、素敵なアドバイスもらっちゃって、本当にどうしましょう、ね、私これ早速実行したいぐらいですから ね、
どんどん仕事きますよもう忙しくなって、
あら、ま、もっと
体5つぐらい必要になっちゃいますよ。
そうなんです、今2つ欲しいんです、うん、本当に大内さんのせいで2つ欲しいんです、
ね、すごいですね、
うん、第2の私お待ちしてます。さあということで、余談はそれぐらいにいたしまして、今週も行きましょう。社会問題をぶった切るコーナーです。さあ今回はブラック企業の問題です。ということで、これ大内さんシステムフォワードとしては、ええ、またこれ関係ない問題な気がするんですけれども、
ね、このブラック企業ってつけた、
ええ、
なんていうのかな、うん、これメディア、マスコミがつけたのかな、
うん、マスコミがつけてると思います。だって今、うん、ホワイト企業ランキングっていうのも出てますから、
ね、
はい、でそこに入ることを皆さん頑張って、
うん、
大手企業さんたちは、
ね、
うん、努力されてますからね。
ダメだよなと思って本当何がホワイト企業だみたいな
でもホワイト企業になるために の、
うん、
あるんですよ定義が、うんうん、でその定義を達成することができた会社は本当少ないんです、
う
ん
う
ん
う
ん
ね、う
ん、
でも多分俺は社員は幸せにならないと思うよ。
ホワイト企業になるための定義を達成しても社員は幸せにならない、
うん、ならないと思うぐらい。
それはいかに、
うん、だってくだらないもん定義の内容が、うん、やっぱりね仕事に熱中できないよね。
あ、残業代をなんか減らすとか、
うん、いや残業やらないね、もうそんなの仕事熱中したら残業になっちゃうしますよ、うん、だってお客さんにいいものを提案したいんだもん、いい商品を世の中に出したいんだもん。それできないんだよ。
確かにそうです、
うん、
みんな早く帰らなくちゃいけないって言われちゃったら、
そう、
みんなジッパー人からげの仕事しかできません ね、
はっきり言って、
もう
みんな同じ仕事やらせるしかないですよ。
それはホワイト企業というよりも、
うん、
ノーマル企業っていうか、
ね、
して
有給休暇ね、うん、有給取得率ね、したら本当に年間150日ぐらいになっちゃうよ休日。
3分の1休めますね。
3分の1以上ですよ。ねえ。
羨ましいですけど。
上げて半分になっちゃうよ、休日。
そこまでしてホワイト企業になりたいかって言いたくなっちゃいますけど。
ねえ。
でも今回、ブラック企業をぶった切るんですよ、
うんうん。うん。そもそもその定義自体が俺おかしいと思うの。 まあ、ブラック企業って言ってること自体
あこうマスコミとか世の中で持ち上げたこの言葉ですね、
う
ん、
そう
でも、まあうん、それだけひどい会社が増えちゃってるってことなんですよね。過重労働とか違法労働とかあと使い潰し、うん、やめてもいいやみたいな、う
ん、でもそれは本人が選んで進んだ道だからねその会社にだからやめればいいだけの話なんですよね。
なるほど、
うん、なんでそんな、ね、文句言いつついるのって僕から言いたいのやめればいいじゃんみたいな。
やめさせないように洗脳してるわけですよね。
まあでもそれを洗脳って言ったら全部洗脳になっちゃうよね世の中、うん、なんか人になんか教えたらもう全て洗脳だよね。
そうかそうですね、企業理念を教えたらそれで洗脳になっちゃいますもんね。
なっちゃうでしょ。
そっかそっか、
うん、だからやっぱりその定義自体が僕ね日本の企業力を弱くするよね。うん、
ブラックとかホワイトとか
そう分ける段階で
分けちゃう段階で、うんうん、会社の企業の中でも、うん、まあブラックのところもあればホワイトのところもあるし、
そう
緩い感じで、うん、本当は立ってるのかもしれないのに、うん、わざわざ枕言葉つけちゃったわけですもんね。
そうなんですよ。僕まず一番最初は派遣会社だった、
はい、
ね、はっきり言ってそっちの方が 100% ブラックだよね。受け入れる側も、うん、出す側も、うん、だってその本人のなんていうのかな生きがいとか俺見つからなかったもん。だってその会社で一生懸命やったところで、所詮派遣社員ですから。
そうです。
ね、して元だってその行ってる先で一生懸命やったところで、うん、じゃあうちに戻ってきたってどうしようもないから他に出すしかないんですよ。また。
そうですね。うん、ということはブラックとかホワイトとかそういう定義付けをしないで、悪い問題とかを普通に、まあ、労働組合とかで潰していけばいいってことですか、
うん、っていうか、うん、なんだろうね一番の問題って何ですかってことですね。
んこき散々こき使って捨てるみたいなことですよね、
うん、でもそれってブラック企業以外でもやってないですかっていうこと。だってリストラしてるじゃん。
そうね確かに
何千人リストラってやってるじゃん
今までずっと終身雇用っていう嘘をついて、ね、嘘じゃないけど、うんうんうん、人参をぶら下げておきながら、うんうん、切っちゃいましたから ね人参をね
何千人ってリストラしてる会社はホワイト企業なんですかって言うんですよ。
これは多分受け手側の問題に立っちゃったからこういう定義つけたかもしれないですね。
うん、
自分は散々こき使われたのに切られたとか、
うん、ねえ、でもそんなの僕だってそうですよ、うん、当たり前ですよ。ビジネスの世界では切られたりするんですよ、うん、でもそこからまた復活していくから人生面白いんですよ。
ですね、
うん、よくありますよね、お客さんから切られる、うん、ね、上司から切られる、
はい、
役職外される、
はい、
こんなの日常茶飯事ですよ。ビジネスの世界。
つまりオーディション行った時点でも切られるもんですから ね、
うん、
行く前に切られますから私たち、うん、そっか。じゃあこれはまあ社会問題化をしちゃってるんですね、わざわざ。
そう、わざわざ、そんな大した問題じゃないんですよ。世の中もっと大変な問題たくさんありますよ。
うん、
ねえ、
ほら笑顔のね、テーマパークもありますけど ねあそこもなんかブラックだとか言われてますけど、みんながだって笑顔でやってるんだったらブラックでもいいですよね。
そう、ねえ、やっかみなんだよね、あれ半分。
あ、
ブラック企業って言って潰すんですよ。やっかみも含まれてるもの、俺。
そうなんです。
だってあんまりどうでもいい企業ブラック企業って言わないもん
でもシステムフォワードさんはホワイトとか言われるんじゃないですか。
そんなの全くないね。
ないんです。
うん、僕らなんかは別にどうでもいいんですよ。要はやっかみを受けない限りブラックにはならないの。っていうことはやっぱり有名企業にならない限りブラックにはならないってことですよ。
なるほど。
というかマスコミ言ったところで誰も分かんない企業載せたってしょうがないじゃないですか週刊誌に
ブラック企業ランキングって言って、
ね、うん、そこでね、
システムフォワード
あったって楽しくないですよ。やっぱりね、有名な企業が載らないと、
は
い、
そうですね、うん、
だから見つけてくるわけですよ、うん、ネタ、
ネタをね、
うん、ブラック企業のネタを。それはありますよ、
どんな企業にもある、
ありますよ。
そうですね、さっきのね、うん、いじめ問題、会社であるいじめ問題とかもそうですし、みんなスタイル違いますからね、うん、いろんな私企業 の、 あのブース入りますけど、うん、企業ごとにもう本当にシステム違うし、
ね、
人間関係も違うし、ね、雰囲気、匂い、
うん、ね、やっぱりそれって風土なんですよ、
うん、
そんなのは言わなくたって分かるの、入れば、うん、
でそこで残っていて、うん、どうなろうと、
そう、
責任だぞ、自己責任
だ、うん、そう、だってそこで自分が行けば分かるじゃないですか、大体、
はい、
感触で、あ、ここちょっと自分に合わないな、うん、やめればいいじゃんみたいな。
そうですよね、そんなね、うん、倒れちゃうぐらいまでやる必要はないと、ね、仕事は、あ、だからそう、辞めさせられたら仕事がないんじゃないか、次がないんじゃないかっていう、うんうんうん、やっぱ不況のせいなんですか。
いや、そんなことはないと思いますけどね、うん、
そのために失業手当ってあるわけですからね、
うんうん、
じゃあ今回はぶった切ったのはそういう枕言葉をつけるなと。
そう、
うん、ブラックでもホワイトでも、うん、両方ともの顔を持つのが企業である、
うん、やっぱりこう足を引っ張るようなことですよね、
ええ、
一生懸命頑張ってる企業、
うんうん、はい、
うん、いや実際、うん、いやそれは大変ですよ、どの会社だってノルマはあるし達成しなくちゃいけないし、
はい、
ね、そうやって頑張ってるじゃないですか、大体ベンチャー企業って、
はい、
それをブラック企業ってさ定義づけて足引っ張り合いをしてるんですよ。
確かにそう言われたら入らないですからね、皆さんね、うんうん、で新入社員が入らなかったら行く末恐ろしいやーですよ、うん、あの足の引っ張り合いの世の中を見直しましょう。
そう、うん、
そうしないと最強運は
ないですよ、
身につかないですね、
うんうん、
かしこまりました。みんなも多分かしこまりましたと今、うん、笑顔でうなずいてるかもしれませんが、うん、はい、
だから仕事をね一生懸命やる、生きがいを持ってやるやつはどんな企業に入ったってホワイト企業になるんですよ、
うん、
ね、してダメなやつはどんな会社に入ったってブラック企業になっちゃうの、その企業は。
お、胸にきますね、
うん、
そうですね。でだから自分の、うん、合う仕事を探すっていうのも大切ですけど、自分の居場所を探すこともじゃ大切ですね。
だから前にも言ったと思いますけど、今の仕事を全力でやるんです。
はい、
うん、
で好きになる、
うん、
好きになったら、
そう、そんなブラックもホワイトもないんですよ。
ないです。俺の会社忙しいんだよ、でも大好きなんだぜって、
う
ん、
そう、かっこいいじゃないですか、そっちのが、
ね、そうですね、 ね、
そういうやつのが魅力あるでしょ、人間的に。
だから笑顔のテーマパークも人気あるんですね、
うん、そうなんですよ。
すんごいバイトの数集まるけど、うんうん、かっこいいですよ、
ね、
うん、ブラック企業の問題はここで皆さん一回切りましょう。違う問題をね、はい、いっぱいこれから定義できるような世の中を作っていきたいと思います。
はい、
はいはいはい、ということで今回もビジネスマンが最強運を引き寄せる方法アドバイスしていただきました。ビジネスプロデューサーの大内和也さん、これからもまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。